今回の深掘りへようこそ。今日はですね、統計の結果、特にピーチとか信頼区間について、見方がちょっと変わるかもしれない、データと仮説の相性っていう考え方、これを探っていきます。
はあ、相性ですか？面白いですね。
ええ、これよくある優位差なしだから効果なしみたいな、そういう落とし穴を避けるためのなんかヒントになりそうだなと。
なるほど。
情報源としてはグリーンランドさんたちの統計の誤解を解き明かす有名な論文ですね。
はいはい、ありますね。
今日のゴールはピーチとか信頼区間がデータと仮説の相性の良さ、まあコンパリビリティですね、これをどう示しているのか、そしてその限界はどこにあるのかというあたりを理解することです。さて早速ですが、この相性の良さっていう視点でピーチを捉え直すというのは具体的にはどういうことなんでしょう？
ええ、そこがまあこの考え方の面白いところなんですけどね。ピーチっていうのをデータと、あと統計モデル全体、これには検定したい仮説も含まれるわけですが、それとの相性の良さを示すこう連続的な指標として見るんですね。
連続的ですか？0か1かじゃなくて。
そうなんです。ピーチって0から1の値を取りますよね。で、0なら完全に相性が悪い、1なら理論上はですけど最も相性が良いと、そういう見方です。
へえ。
例えばピーチがそうですね 0.01 みたいにすごく小さい場合、これはもしモデルの仮定が全部正しいとしたら、実際に観察されたデータっていうのはそのモデルから予測されるものとはかなりずれてるよと、つまり相性が悪いってことを示唆するわけです。
なるほど。
逆にピーチが 0.40 とか、まあ大きめだったら、データはモデルの予測と比較的近いと、つまり相性が良いわけですね。
ふんふん。
ここで重要なのは、P イコール1となる仮説。これこそが、もし他のモデルの仮定が全部正しいとしたらですけど、データと最も相性が良い仮説、つまり点推定値になるっていう点ですね。
なるほど。点推定値が一番相性がいいと。連続的なんですね、その相性の度合いが。となるとですよ、よく聞くP値が 0.05 より大きいから効果がないみたいな、そういう結論の仕方はこの相性の良さの観点から見るとかなりまずい考え方ってことになりませんか？
まさにその通りですね。それは典型的な誤解の一つです。 P 値が大きい、例えば 0.70 だったとしても、それは単に帰無仮説、つまり効果がないっていう仮説がデータと矛盾しないっていうだけなんです。ある程度の相性の良さを持っていると、それだけなんです。
それだけ。
ええ、でもそれは効果がないって証明したことには全然ならないわけです。他のたくさんの仮説、例えばほんの少しだけ効果があるとか、あるいは逆の効果がちょっとあるみたいな仮説も、同じようにデータと相性が良い可能性がこれ結構高いんですよ。
あ、そうなんですね。
ピーチが大きいっていうのは、多くの場合手元にあるデータだけじゃ競合するいろんな仮説をうまく区別できてないよっていう状況を示唆してるんです。
じゃあ効果なしってバシッと言うんじゃなくて。
ええ、ええ、効果がないという仮説もデータと比較的相性が良いと言える、まあたくさんある仮説の中の一つだよねと、そういうふうに考えるべきなんです。
なるほどな。見方が変わりますね。
ええ、その方がずっと正確だと思います。それでこの相性の良さっていう考え方を信頼区間を見るとさらに分かりやすくなるかもしれません。
信頼区間ですか？
はい。論文では 95% 信頼区間のことを一種のデータの値との相性が良い区間、まあ短く言うなら相性が良い区間、コンパティビリティインターバルと呼んでるんですね。
相性が良い区間、それはどういう意味合いで使ってるんですか？
ですね、 95% 信頼区間の中にある効果量っていうのは、その効果量を仮説とした時の P 値が 0.05 より大きくなる仮説の範囲ってことなんです。
P が 0.05 より大きい、つまり
もしモデルの他の仮定が正しければ、データと比較的相性が良いと考えられる仮説の範囲、これを示していると解釈できるわけです。
なるほど。区間の中は比較的相性が良い仮説たちと。
そういうことです。逆に区間の外にある効果量っていうのは、データとの相性がまあ相対的に悪い、つまりピーチが 0.05 以下になるような仮説に対応するということになりますね。
ふむふむ。
ただここで注意したいのは、区間の境界、 例えば 95% 区間の端っこを絶対的な線引きみたいに見なさないことなんです。
ああ、0.05 を境にスパッと分かれるわけじゃないと。
そうなんです。相性の良さっていうのは、境界で急にゼロになったりするわけじゃなくて、連続的に変化していくものなので。だから、本当に違う仮説同士の相性の良さを比べたいなら、単に区間の中か外かって見るだけじゃなくて、それぞれの仮説に対応するピーチを直接見た方がいい場合もあるわけです。
なるほどなるほど。境界は絶対じゃない。連続的なものなんだと。では、もう一つ。これもよく聞く話ですけど、統計的な検出力、パワーについてはどうでしょう？検出力が高くて、でも優位さが出なかった。だから帰無仮説、つまり効果なしってことを支持できるはずだ、みたいな主張を聞くことがあるんですが、これは相性の良さから見るとどう考えたらいいんでしょうか？
ああ、それもまたすごく重要な、そして誤解を生みやすいポイントですね。この論文ではその考え方をかなりはっきりと否定しています。
否定してるんですか？
ええ。検出力、パワーっていうのは、そもそも研究を計画する段階で、あるはあくまで仮説として設定した特定の効果、代替仮説ですね。それがもし本当に存在した場合に、それを統計的に検出できる確率を計算したものです。あくまで研究前の話、あるいは仮定の話なんですよ。
ふむ。
つまり、検出力っていうのは、実際に得られたデータと、特定の代替仮説。例えば、これくらいの効果があるはずだ、みたいな。仮説とも相性の良さを直接測る指標ではないんです、全く。
あ、そうなんですか。
例えばですね、帰無仮説に対するピーチが 0.08 だったとしましょう。0.05 より大きいですよね。
はい、優位じゃないと。
で、その研究の検出力が高かったとしてもですよ。データ自体は、実は帰無仮説よりも、ある代替仮説、例えば少し効果がある。っていう仮説の方とより相性が良いっていう可能性だって十分にあるんです。
へえ。
例えばその代替仮説のピーチが実は 0.15 だったとかね。 0.08 より大きいですから、帰無仮説よりその代替仮説の方がデータとの相性が良いってことになりますよね。
確かに検出力が高くてもそれは関係ないんですね。
関係ないんです。データとの相性を見る指標ではないのね。ですから検出力の代償を使って観察されたデータに対してこの仮説は相性が良いとか悪いとか、そういう判断はできないと理解すべきですね。
いやー、これは目から鱗というか、結構やってしまいがちな誤解ですよね。
そうですね。非常に多い誤解だと思います。
ということは今日の話をまとめると、単純な優位か優位じゃないかっていうその二択から離れて、相性の良さっていうこう連続的なグラデーションで結果を見る。と、これがピーチとか信頼区間をより深く、そして誤解なく解釈するための鍵だということですね。
まさにおっしゃる通りです。データと、まあ、使っている統計モデルを前提とした上で、どの仮説がどのくらいデータと相性が良いのか、その度合いをちゃんと評価しましょうと、そういう視点を促すわけですね。
有意差なしっていう結果が出ても、すぐに、じゃあ効果ゼロだって飛びつくんじゃなくて、いや待てよ、どのくらいの効果量までなったら、このデータと矛盾しない、つまり相性が良いと言えるんだろうって考える。そういう思考への転換を促すわけですね。
ええ、そういうことです。よりニュアンスのある解釈が可能になります。
なるほど。よくわかりました。ありがとうございます。では最後に、あなたがこれから考えるための問いかけを一つ。ピーチで相性の良さを測るとして、P=1、つまり点推定値が一番相性が良いと、そして 95% 相性の良い区間。これは P が 0.05 より大きい派説の範囲でした。では、その区間の中にある派説同士。例えば、P=0.6 の派説と、P=0.1 の派説があったとして、その相性の良さの違いを、私たちはどのくらい重く受け止めるべきなんでしょうか？相性が良いって言えるのは、具体的にどのあたりまでだとあなたは感じますか？